皆さんおはようございます。あやです。このチャンネルでは16回イメコン診断を受けた私が中学校教員を退職しイメージコンサルタントとなって服選びスタイリングについて話をしています。今日もよろしくお願いします。さて、前回コロナ禍で爆買いが始まったっていう話をして、この時にインスタグラムでのコーデ投稿もスタートしたって話したんですね。で、インスタグラマーの小柄の方でいらっしゃるカホさんっていう方ですね。CAHO でカホさんの投稿を見るようになってフォローしてよく見てたんですね。そしたらいつの間にかこうおすすめ欄のところに、なんかこう身長が小さい人たちが並ぶようになってきて、でその方々のプロフィールを見ると、みんな小ひなとか小ひなっていう風に書いてあったんですね。でなんだろうと思って、その時に小ひなの、はい、サイトと出会いました。でまず率直な感想が、いやめちゃくちゃ高って思って、うん、だって1万円とかねしますからね。今もうちょっと若干上がってる、まあ夏物なんで、まあそれより8000台とか7000台もあるけど、うん、やっぱ高いやつね、1万3000円とかね、1万5000円とかね、生地の量によっては2万円とかするしね、うん、なんで当時1万円の服なんて私は買ったことがなかったので、もう第一印象めちゃくちゃ高って思ったんですよ。で多分その小ひなを認識したのが多分秋ぐらいだったかなと思うんです。でも全然高いから眺めてるだけで買う気なんてなくて、だって当時私服楽天の安いやつ爆買いしてた感じでしたからね。うん、すごくね、服の値段がハードルが高くて、でもクリスマスぐらいの時期に初めてねインスタライブを見たんですよ、小ひなので。そう、その時のライバーさんたちがめちゃくちゃ可愛くて、でなんかコメントを拾ってくれるしね、うん、なんかもうそれがすごい嬉しくて、もうインスタライブ見たらイチコロでしたね。うん、デニムのスカート買いました、初めての時は。うん、でその時に本当にさっきも言ってたんだけど、初めて服にこう1万円を払ったんですね。うん、なんかこう自分に対してお金をかけてあげることっていうのは初めてそれで知ったような気がします、小ひなと出会って。うん、まあこれはでも結果的に良かったなと思ってて、うん、なんか何かをこう挑戦したいとかするエネルギーってやっぱりお金って一つ大きなハードルだと思ってて、そこを一つこう軽やかに突破できるっていうのは、うん、経験としてすごく大事だったかなっていうふうに思います。この後もいろんなことにチャレンジしようっていう気持ちをなんか与えてくれるきっかけにもなったかな、ここで1万円服に払ったっていうのは。うん、でその小ひなって毎日ライブしてんですよね。すごいですよね、インスタライブ。そうだから、なんかこういつもなんかこの時間見ればなんか小ひなを感じられるっていうか、うんね、ライバーさんの姿見たりとかディレクターさんの姿見たりとか、うん、あとこうインスタライブの中でコメントしてる人とか、うん、誰々が入ってきましたみたいなとかのとこアイコンとか見ることによって、なんとなくこうなんかあるじゃないですか、そういう繰り返し見ると愛着が湧くみたいなやつ。うん、名前忘れちゃった、ありますよね、なんとか効果的なやつ。うんね、なんでそういう感覚、そういう中でのなんかつながり感みたいのを勝手に感じ始めたんですね。うん、あとはイベントで、うん、ライバーさんディレクターさんにお会いするとかね、ポップアップとかでね、うん、そんな感じで、はい、小ひなにどんどんこう自分が入ってった、うん、気持ちが入ってったっていう感じですね。うん、で、小ひなと出会ったのが、そう、2020年の最後の方で、その後、そう、2021年から、まあ、22年上旬ぐらいまで、コロナ禍だったし、あと仕事も暇だったし、私すごいインスタライブしてたんですよね、そのコーデ投稿のアカウントで。そう。で、その小ひな見てて、なんかこうフォローし合ったりとかっていう、まあ、小柄さんですよね、背の低い。友達、うん、小柄さんとのつながりがこうできてきて、でライブの中で こう、来たらチャットあるじゃないですか、ライブって。だからチャットでコメントしてもらったりとか、あと、私喋ってるからチャット欄でなんか挨拶し合ったりとか、なんか適当に喋り合ってもいいよ、みたいな感じで、うん、やってて、なんかそういう風にしてるうちに、なんか小柄のコミュニティみたいのができてったんですよね。で、コロナのあの波が落ち着いてるタイミングを見て、うん、集まってね、同じお揃いの服着て撮影会したりとか、あと、いらなくなった服の交換会、サイズ感が合うので、服交換会とか、あと小柄ディズニーとか、あと小柄のクリスマス会なんかもレンタルルーム借りたりしながら、うん、企画してました。うん、すごく楽しかったですね。なんか、私結構 SNS やるようになってから、その、ツイッター時代にディズニーの友達と会って遊んだりとか、あと、子供生まれてからは、こう、ママのオフ会やったりとか、うん、なんかいろんなコミュニティ作ってはきたんだけれども、なんかここまで、こう、結束感が強い、うん、コミュニティ初めてで、うん、なんかすごい新鮮だったし、楽しかったです。うん。で、その、小ひなっていうブランドそのものが、まず、こう、マイナーな存在じゃないですか。私149センチなんですけど、ね、150センチ以下の女性ってすごく少ない。全人口の 8% って前にディレクターのあやこさんが出てた番組でしたかな。うん。なんかそういう、なんか自分たちのためにこう作ってくれた服が存在するっていう事実がまずすごいなって思ってて。で、なんか小柄じゃないと着れない。うん。っていうことは、小柄であることがなんか特別みたいな感覚にもなって、すごい嬉しかったんですよね。うん。あと、小ひなのデザインは仕事コーデとマジで相性が抜群なので、なんかユニクロコーデ嫌だなみたいな思ってた時期があった話をね、2回目ぐらいの時の放送でしてるんですけど、そのなんかそこの私のニーズともドンピシャにハマってた、合ってたなっていう感じがします。で、それにこう繋がってくるんですけど、小柄であることが特別って話から、うん。なんかこう、背が小さい自分って、もう嫌でしかなかったんですよね。うん。そんな私を、なんか小さくてもいいんだよ。うん。大丈夫なんだよって、肯定してくれる存在っていうのが小ひなだったんだなって思うんですよね。そう。そうやって、小さいっていうことを、まあ、アイデンティティ、私らしさ、そして誇りに変えてくれるものが小ひなだったと思うんです。もう何回か話してきてるんですけど、なんか背が小さくて童顔であるってことが、本当に特に仕事、教員しながらがコンプレックスとして本当に大きくて、うん、なんか舐められるとか、うん、なんか言うこと聞いてくれないとか、なんかこう、なんていうのかな、ありたいこう私の姿っていうのと見られ方っていうのにこうズレを感じてて、なんか見た目確かに小さいけど、なんか自分の中にはなんかこう平均的っていうか、あるいはそれよりも大きななんか壮大な魂が私には入ってるんだぞって、なんかなんかすごい思ってたんですよね。言語化すると多分そんな感じ。なんか小さく見るんじゃねえよみたいな、なんか人として小さく見てほしくないっていうか、器として小さくは見てほしくないっていうのをすごく感じてたんですよね。もちろんそれが全てではないのは分かってるんだけれども、やっぱすごいそれはね、生きてて歯がゆさを感じてたんですよ。でもその小さいってことを、こうポジティブなアイデンティティとして変換してくれた小ひなって、いや、マジですごいなって思います。うん。あとは、そう、もう、さっきのコミュニティのところで話したんですけど、やっぱり結束感とか、こう、ね、ライバーさん、ディレクターさん、そして小柄の友達とのつながりとか、うん。あと、こう、そういう中で、自分の中で大切な居場所の一つになってたなっていう風に、すごく思います。なので、こう、小ひなって、本当にただのファッションブランドではなくて、私の中ではね、ファッションに対する概念、考え方、うん、とか価値観を変えたブランドなんですよね。うん、なんか服ってただ着るものじゃないんだなっていう、自分に誇りを与えてくれるものだったりとか、つながりを感じさせてくれるものだったんだなって、 いう体験を初めてしました。だからそんな意味で私の中で小日向って特別なブランドなんだなって、改めて思います。ただ小さく作った服じゃない、それ以上のなんか奥深さをすごく感じています。はい、ちょっと初めてここまで小日向について言語化してみたんですけど、そんな感じですね。はい、さあこんな感じでコガラブランドにハマっていった私について今日は話をしました。まだコガラブランドとの話は少し続きがあります。また次回話していきたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。